皆さんおはようございます。毎日暑いですけどもね、皆さんお元気でいらっしゃいますかね。嬉しいお知らせですね。平島恵子さんがアメリカのたくさんの兄弟姉妹を訪問してくださって、先週水曜日に戻ってこられました。おかえりなさい。その恵子さんに向かい、はい。そしてね、ここにも、たくさんの方が今日いらしてくださってるわけですけど、いろんな方がねここにいらっしゃいますね。皆さんお一人お一人に言いたいですね、お帰りなさいと。本当によくいらっしゃいました。So, Kip says back, and I want to say actually to each of you that welcome back home. This is your home. And, you know, the church is kind of homecoming day every Sunday. And I'm so glad for that. 教会においてはね、毎週日曜日がホームカミング。そうであるなと思います。神様の家。神様がお帰りなさいと言ってくださる、その神様のところに飛び込んでいく、そのことができることを感謝します。今日また、創世記の42章から、43章の前半にかけて、創世記を見ていくんですけれども、今日はその、ヨセフがですね、ずっと別れ離れになってた兄弟たちと、見える兄弟たちがエジプトにやってくるっていう、そういう、出来事が起こるわけですね。その部分から見ていきたいなと思っています。そうなるthrough the Genesis 42, through the first half of Genesis 43, actually the Joseph's brothers came to Egypt and see Joseph again, saw Joseph again, and let's see how goes about that.
どういうことが起こってたのかってね、ことですけども、飢饉が来るっていうことをね、ヨセフを夢で見たっていう、その飢饉が実際に、やってくるわけですね。我々ご飯がなかったこと覚えてますか？震災が2011年ありましたけれどもね、しばらく何日間か水がなかった、電気もなかった、食べ物なかった、何日間かだけでしたけどね、茨城は。でも大変でしたね、大変でした。けれども、ここで、もうすでに飢饉が起こって2年ぐらい経ってます。そういう状態の中で非常に深刻な飢饉がヤコブの一家を苦しめていたという状況の中です。ただそこでですね、知らせがあったわけです。それはエジプトには穀物があるぞという噂が流れてきたんですね。どうやらエジプトには穀物があるじゃないかという話を聞いたものですから、ヤコブの息子たち10人の息子たちはエジプトに穀物を買いに出かけていくわけです。けれども末っ子のベニヤミンだけは一緒に行かなかった、ヤコブの元に残ったっていうことがここに書かれています。 So some of you were here after the earthquake in 2011 and you may remember how it was, you know, no food, no gas, no electricity, no water for a couple of days actually here in Ibaraki.It was hard, wasn't it? But actually, Jacob's family, they were struggling from famine for 2 years. Not so much water, not so much food, struggling for 2 years. But they had the good news. It was about, hey, there are grain in Egypt. So let's go and get grain from Egypt. So they went to buy the grain from Egypt.But only the youngest son, Benjamin, stayed home. Why? Why did only Benjamin stay home? どうしてベニヤミンだけが家に残ったっていうふうに書いてありますか？4節によると、こう書いてありますね。ヤコブはヨセフの弟ベニヤミンの兄たちに同行させなかった。何か不幸なことが彼の身に起こるといけないと思ったからであったっていうふうに書いてあります。Verse 4 says, But Jacob did not send Benjamin, Joseph's brother, with the others, because he was afraid the harm might come to him. ヤコブには4人の妻がいましたよね。そしてその中で最も愛されていた妻はラケルでした。そしてそのラケル、なかなか赤ちゃん、子供が生まれないんですね。 けれどもようやく、生まれることができたのはヤコブにとっては11番目の、子供の、ヨセフと、そして12番目の子供のベニヤミンだった、けれどもその最愛のラケルはベニヤミンを産むときに一緒に死んじゃうんです。おそらくなので余計にですね、ヤコブはラケルの忘れ形見だった、ヨセフとベニヤミンを、まあ、愛したのかなというふうに思いますね。まあ、それだけに、まあ、愛おしく二人のことを思ったんだと思うんですね。ただそれが露骨な形で現れるわけですよ。ヨセフだけにはこう特別なね、こう特別に捨てられたガウンを、着させたりですね、他のお兄さんたちが野原で羊飼いですね、羊飼いも泥まみれになって羊のもう背負ったり羊のをかけたり、そんなことをしているときにヨセフだけは家でのものをと悠々と有意志的な暮らしをさせてた。そのことが、ヨセフの兄弟たちのことを深く傷つけてね、そしてついにはヨセフに対して妬みとか恨みとかそんな余計な思いまで感じるようになってしまって、それで憎しむようになってしまったって聖書に書いてあります。その結果、ヤコブは愛する子ヨセフを失うことになってしまったわけですよね。そしてヤコブはヨセフを失ってしまったということに対してですね、もう悲しみに暮れるばっかりで、自分自身にその原因があったということには全然気がつこうとしないわけです。ヨセフを失ってからもう20年が経過した今であっても、相変わらずベニヤミンだけは行かせたくないっていうことでね、エジプトにはやろうとしなかったっていうことです。Also, Jacob had four wives, and his most beloved wife was Rachel. And Rachel had been barren for a long time, but finally she bore the 11th child, Joseph, and 12th child, Benjamin. And Rachel actually died when Benjamin was born. So probably Jacob was especially fond of Joseph and Benjamin, all the more because Joseph and Benjamin reminded him of Rachel.His beloved wife who died. But that was expressed in an obvious way. You know, Joseph wore a special gown. I don't know, it's a same color, but it was a special color garment. And when other brothers were outside, you know, chasing sheep and taking care of sheep, only Joseph was at home, staying home comfortably. And Jacob's favorite season made other brothers meet Joseph and made their heart hurt deeply. That eventually led them to hate Joseph. And as a result, Jacob lost his beloved Joseph. And actually what happened was that Jacob had been grieving for the loss of Joseph for 20 years, for the last 20 years, but he was not aware that this had originated with himself. He's still saying that, you know, even after 20 years passed, he still says, not Benjamin, please. And he didn't want to send Benjamin. ヤコブっていう人はですね、人間的に見てみるならば、なんて問題が多い、非常に問題が多い人間だったんだなということが分かるわけですよね。もう非常にこうずるい知恵が回るっていうかね、ずる賢い知恵が回って、もう自分の利益のためなら人を平気で騙すような人物です。家族に対する愛情の注ぎ方にも、まあ、問題がありましたよね。妻のレア、子供たち、あるいはもう他のたくさんの人たちを傷つけて苦しませてきました。けれども、多くの賭けを持ちながらですね、そのような弱い人間として神様の前に立ち返って、神様を信じて神様により頼んで、神様にからの恵みをいただきながら歩んできたということについてはですね、ある意味で我々も親近感を覚えるようなところがあるのではないでしょうか。神様はたとえ立派な人間、立派な人間だから我々クリスチャンになったわけではないですね。立派な人間じゃないからクリスチャンになって、神様何とかしてください、 同じものを納得してくださいというふうになったわけです。神様はたとえ立派な人間でなかったとしても、ご自分を信じる、ご自分をより頼む、人を決して蔑んだりするような方ではないですよね。そのようなものの、の人生を豊かに報いてくださるお方であるということを、ヤコブの物語は我々に教えてくれているのではないのかなというふうに思います。
Well, we know that Jacob was a person with so many problems from human perspective. He was cunning, and he deceives people with a scruple for his own benefit. And he had also had problems with how he poured his life to his family. He hurt his wife Leah, the children, and all other people. But actually, we may feel peace and closeness with Jacob, who had lots of problems, but still tried to lean on God as who he is, as a weak, broken man, and received a blessing from God. So I think Jacob's story is what Jacob's story is telling us is, even though we are not perfect, or we are not splendid, but still loves us. Actually, we became Christian because, not because we are splendid. Because we know that we are not splendid, we are not perfect, we wanted to know God, we seek God. So I think Jacob's story, we can know that God doesn't look down on us who lean on Him. And He deprives us abundantly to such faith.
7節から8節までですけれども、ヨセフは一目で兄たちだって分かったっていうふうに書いてありますね。お兄さんたちはヨセフだって分からなかったようです。おそらくエジプトのね、化粧とか、頭とかね、かぶり物してたりとか、エジプトの衣装を着てたからでしょうね。ただ、ヨセフは自分の立場っていうのをすぐに明かさなかったんですよね。どうしてでしょうか。どうして自分の立場をすぐに、あ、お兄さんって言いかなかったんでしょうか。ヨセフには一つの願いがあったんじゃないのかなっていうことです。それは、お兄さんたちはまだ昔のままかな、まだ昔の悪いままでいるんだろうかな、それともこの数年のうちにお兄さんたちもしかしたら変えられたのかな。ヨセフは彼らが本当に変えられたのかどうかということを試そうとするわけです。
According to verse 7 and 8、he recognized his brothers in one glance, but his brothers didn't recognize Joseph. Why Joseph didn't reveal his identity at once? Why is that? Well, he probably had one wish. He wanted to know were his brothers still evil, or were my brothers changed over the years? So he actually decided to put them through a few tests to find out.
そしてヨセフが尋ねた答えに対して、回しもんじゃないかということに対してね、10節でこういうふうに答えたってあります。はい、11節です。お兄さんたちこう言ったって書いてあります。私どもは皆ある男の息子で正直な人間でございます。しもべどもは決して回しどもなどではございませんって言ったって。私どもは正直な人間ではございませんってね。皆さん、ヨセフだったらどんなこと考えるでしょうか。あるいは、3節の終わりのところでこう書いてありますね。シモベとウモは本当に12人兄弟でカナ地方に住むある男の息子たちでございます。末の弟は今父のもとにおりますが、もう一人は失いました。皆さんだったらどう思いますかね。ヨセフだとしたら、もう一人は失いましたってお兄さんたちがね言ってるわけですけれども。
So answering to Joseph's questions, his brothers said, we are all the sons of one man, Your servants are honest men, not spies. Imagine you are Joseph. What do you think about that? If they are saying that we are honest men. Also, in verse 13, they said, the youngest is now who is my father, and one is no more. If you are Joseph, what do you think that they are saying that one is no more? That's you.
そして、19節ですね、その言葉を受けてヨセフはこういうふうに言ったというふうに書いてあります。お前たちが本当に正直な人間だというなら、兄弟のうち一人だけを牢獄に監禁するから、他の者は皆飢えているお前たちの家族のために穀物を持って帰り、末の弟をここへ連れてきなさいということを言うわけです。ですのでヨセフにとってはこれは食料の問題ではないんですよね。本当に深い魂の問題のことを言っているわけです。お兄さんたちに悔い改めの機会を提供しているわけなんですよね。ヨセフは彼らがと本当に和解したいということを願っている、けれども本当の了解をするために彼らは本当に悔い改めているのかなということをあえて試そうとするわけです。なぜならば、罪の自覚を持たない人には、罪の許しも届かないからです。罪の自覚のない人には本当の和解もわからないからです。
Verse 19, so he is testing his brothers, but actually Joseph was giving them a chance of reconciliation. Well, Joseph was testing his brothers in order to truly reconcile with himBecause forgiveness of sin doesn't reach to those who don't understand sin. Because the gospel of reconciliation doesn't reach to those who don't recognize sins.
21節から22節までですね、お兄さんたちの心のちょっと変化が起こっていることに、この言葉から気づくことができると思います。21節ですね、我々は弟のことで罰を受けているのだ。弟が我々に助けを求めたとき、あれほどの苦しみを見ながら耳を貸そうともしなかった。それでこの悲しみが我々に降りかかった。するとルベンが言った、あのとき私はあの子に悪いことをするのだと言ったじゃないか。お前たちは耳を貸そうともしなかった、だからあの子の父の報いを受けるんだというふうに言っています。お兄さんたちはですね、自分たちが正直者だ、何の罪もない正直者だっていうことを主張すれば主張するほどですね、逆に自分たちが弟ヨセフに対してとんでもないことをしてしまった、なんていうことをしてしまったんだっていうことを、そういう思いがですね、どんどん強くなっていくわけなんですね。そして彼らは自分たちの身に今降りかかっていることっていうのは、もともと自分たちの中にいる罪が原因だったんだ、自分たちの生き方、これまでの生き方がもたらした結果なんだということですね。問題の原因が自分の内にあるんだということに気がつくようになったと思います。
Over verse 21 and 22 we canSee from these words there was that change happened. Change is happening in brothers' hearts. What's happening here? The more the brothers insist that they don't have sins, they are honest people. The more they recognize how much they are sinful, how much they sinned against their brother Joseph. Well, this distress has come on us because of the sins within us. That's the result brought by how we've lived by now. And they've realized the cause of the issues was in themselves.
自分の罪をですね、素直に認めることができたとき、人は意外なことにですね、優しくなります。自分の弱さを知ることによってですね、他の人たちの弱さも分かるようになる、理解できるようになる、受け入れられるようになるんじゃないでしょうか。事実、そのような一面がですね、 お父さんのヤコブへの思いやりっていう形で、ヤコブの兄弟たちにも見られるようになるんですね。ちょっとこの後見ていきます。
When we could admit our own sins, surprisingly we become gentle. Through knowing our own brokenness, our own weaknesses, we are changed to know other people's weaknesses. We were changed to understand and accept other people's weaknesses when we admit our own weaknesses and brokenness. In fact, we can see that in Joseph's brothers, in the consideration toward their father, Jacob.
ちょっと見ていきますね、そのこと。お兄さんたちがどう変わったのかということですね。Let's see how his brothers changed. ですね、それが33節のところですね。あの国の主君である人が言いました。ではな、お前たちが本当に正直な人間であるかをこうして、確かめてみることにする。お前たちの兄弟のうち一人だけここに残し、ということを、これはこのシメオンですね。シメオンだけをここに残しなさいということを、言われたということを、お父さんのヤコブに、今説明しているわけですけれども、ここにですね、この一人だけ残しっていうことをお父さんに対して言ってるわけですけれども、残しっていう言葉はですね、直訳すると休息させっていう意味なんだそうです。ですので、シメオンは実際には兄弟たちの目の前で縛り付け上げられたわけですよ。牢屋に引っ張っていかれたわけですけども、そのことはあえてね、言わないで報告しているわけですね。おそらくお父さんのヤコブのことを思いやってのことではないのかなっていうふうに思います。ですので、自分たちがいかにエジプトで大変だったとか、そういう怖かったとかね、そんな恐怖とか恐れとか苦しみのことよりも、お父さんヤコブの気持ちをですね、最大限に思いやって、そういう言葉を言っているんだと思うんです。
Well, brothers went back home, and actually see verse 33. He says, well, they expected Jacob or Simeon, who gave him a hostage, leave one of your brothers here with me. That's what they said, explained to Jacob. That's a Hebrew word for leave here, literally means rest. Actually, what's happening here, they are reporting to Joseph, not saying how much they struggled in Egypt, how they feared Joseph in Egypt, but not saying that Shimon was tied, bound in front of them, and taken to prison. They didn't say that. Instead, they said, leave one of your brothers here with me. I think that was probably to protect their father's feelings.
そして、37節のところですね、こういうことを言ったというふうに書いてあります。これもお父さんのことを思い合ったことだと思いますね。Look at verse 37. This is also Reuben is considering their father.
もしもお父さんのところにベニヤミンを連れ帰らないようなことがあれば、私の2人の息子を殺しても構いません。どうか彼を私に任せてください。私が必ずお父さんのところへ連れ帰りますから。
ベニヤミンだけがですね、特別扱いを受けているということは、まあかね、この、お兄さんたちにとっても面白いことでは決してなかったと思うんですけれども、それでもですね、自分の気持ちのことよりもお父さんのヤコブのことを思いはかってですね、このような言葉を言っているということなんです。かつてお父さんにチヤホヤされてね、一人だけヨセフのことを愛して、そしてそのヨセフのことを妬んで憎んで、そして動物の血をつけて殺された、ね、その血をついた生き物を、ね、お父さんのところに平気で起こしてですね、あなたの一人息子は、通われてた一人息子のセルは動物に殺されてかわいそうでしたね、なんてね、平気で言うような人たちだった兄弟たちはここまで変えられたっていうことなんです。So concerning taking Benjamin, concerning taking Benjamin to Egypt.Reuben says in verse 37, You may put both of my sons to death if I do not bring him back to you.
entrust him to my care and I will bring him back.
I don't think it was fun for only Benjamin to receive special treatment. But Reuben has said this concerning his father Jacob's feeling more than his own feelings. You know, they used to hate and envy Joseph, who was his father's favorite, and they left Joseph alone in Shishan and sent his robe dipped in animal's blood to their father with a scruple and cruelly reported some animal has devoured him. Joseph had surely been torn to pieces, but now his brothers were changed this far.
何が彼らをそこまで変えたのかっていう、そこがポイントですよね。
So the point is, what made them change this far?
思うんですけども、一言で言うならば、それは罪の自覚ではないのかなっていうふうに思います。
I think in short, that might be the recognition of sin.
Recognition of sin. 罪のない人はいないわけですけどね、聖書にもそう書いてあります。罪のない人はないけれども、罪の自覚のない人はたくさんいるわけですよね。罪の自覚のない人っていうのは罪の問題、ごめんなさい、罪の自覚のない人っていうのは常に問題っていうのは自分の外にあるっていうふうに思います。罪の自覚のない人は問題はあの人のせいだ、環境のせいだ、学校のせいだ、家族のせいだ、神様のせいだ、自分の不幸を他人のせいにする、あるいは環境のせいにしようとする、自分の外にあるからだというふうに、してしまうわけです。
Well, There are no known sinners according to the BibleBut there are lots of people who don't recognize their own sins. And those who are not aware of their own sins always think their problems are outside them. And they shift the blame of their unhappiness to others. I'm unhappy because of the environment, because of God. We say that.
お父さんのヤコブが相変わらず実はそうなんですね。ヤコブは他の息子たちの気持ちっていうのを全然考えない。ヨセフばっかり、そして愛してしまったために最初の不幸は起こったわけです。今回シメオンが人質になってしまったのも、ある意味ではヤコブがベニヤミンを生かせなかったからっていうことも言うことができると思います。そういう意味では一番反省しなきゃいけないのはヤコブであったとも言うことができるのではないのかな。ヨセフ、あるいはシメオン、あるいは他の息子たちも、ある意味みんなヤコブのせいで苦しんでいると言ってもいいかもしれない、けれどもヤコブはですね、自分自身の中にあるそういう罪については全然気がつこうとはしないわけです。問題は自分の外にあるというふうに考えているわけです。ですからこんな言葉が出ています。36節も見てください。お前たちは私から次々と子供たちを子供を奪ってしまった。ヨセフを失い、シメオンも失った。その上ベニヤミンまでも取り上げるのか。みんな私を苦しめることばかりだ。43章の6節、なぜお前たちはその人にもう一人弟がいるなどと言って私を苦しめるようなことをしたのかって言ったっていうふうに書いてあります。息子たちを責めるのは全然お門違いなわけですよね。けれども問題が自分の、中にあるっていうことに気がつかない人は自分の不幸を常に他人のせいにしようとする。それがたとえ家族であってもそれは同じことです。そういうことがヤコブが、しているわけですよね。
Well, Jacob was actually like that. Jacob was not considerate to other sons, and he loved only Joseph. So the first unhappiness happened. So maybe we can say that Simeon became a hostage this time because Jacob kept Benjamin only at home.
Or maybe we can say that not only Joseph and Simeon, but also other brothers were suffering because of Jacob. But Jacob didn't try to recognize the problems within himself. He thought the problems were outside him. That's why these kinds of things, these kinds of words he's saying, see verse 36. You have deprived me of my children. Joseph is no more, and Simeon is no more, and now you want to take Benjamin. Everything is against me. Also, Genesis 46:3-6. He said, why did you bring this trouble on me by telling the man you had another brother? So he's blaming his sons. He's barking up the wrong tree. But a person who is not aware of his own sin, the problems within himself or herself, always shift the blame of their unhappiness to other people. Even if that is his or her family, he or she does the same thing to the family. 結局ですね、ヤコブの家族はここで行き詰まっちゃうわけですよね。エジプトにはシメオンが人質になっているわけです。ただ人質を、なっているシメオンを取り戻すためには、ベニヤミンに連れて行かなきゃいけないわけでしょ。でもお父さんのヤコブはカッとしてベニヤミンに連れて行くなっていうことで、それを拒絶するわけです。そうするうちに食べ物なくなっちゃうわけですよ。けれども、ベニヤミンに連れて行かないと、エジプトに行くことができないわけです。かといってこのまま無事にお待つばかりっていうわけにもいかない、もう日もさちもいかない、八方世界の状況になってしまったわけです。
So Jacob's family was led to a dead end and driven to a corner. You know, Simeon became a hostage in Egypt. In order to get Simeon back, they have to take Benjamin to Egypt back. But Jacob doesn't want Benjamin to go with them. Meanwhile, the grain they have is about to be gone.But they cannot go to Egypt unless they take Benjamin with them. But however, if this goes on, they will just wait for death or hunger. So they are stuck in the situation.
そんな中ですね、息子たちがお父さんをなんとか説得に図るわけです。それが42章の37節。もちろん読んでますね、ルーベンがこう言ったって。もしもお父さんのところにベニヤミンを連れ帰らないことがあれば、私の二人の息子を殺しても構いません。どうか彼を私に任せてください。私が必ずお父さんのところへ連れ帰りますから。
ユダもこういうことが言ったって8節から書いてあります。43章の8節から、ユダは父、イスラエルに言った。あの子をぜひ私と一緒に行かせてください。それならすぐにでも行ってまいります。そうすれば、我々もあなたも子供たちも死なずに生き延びることができます。あの子のことは私が保証します。その責任を私に負わせてください。もしもあの子をお父さんのもとに連れ帰らず無事な姿をお目にかからないことでもならば、私があなたに対して生涯その罪を負い続けます。こんなにためらっていなければ今頃はもう二度も言っていたはずです、というふうに言ったということが書いてあります。息子たちの真剣な説得に対してですね、ヤコブはようやく悟るんですね。ヤコブにとってはベニヤミンというのはもう自分の命よりも惜しいということを言ってた、その息子をもうね、死ぬよりも辛いということを言ってた息子を、ようやくですね、言ってもいいよということを言うことに変えられています。ヤコブも、13節ですね、では弟を連れて早速その人のところに戻りなさい。どうか全能の神がその人の前でお前たちに憐れみを施し、もう一人の兄弟とこのベニヤミンを返してくださいますように。この私がどうしても子供を失わねばならないのなら失ってもいいとまで言うようになったっていうことです。自分の命よりも大切に持てた、そのようなベニヤミンも、ベニヤミンをですね、もう全てもう神様に委ねよう、神様に、神様の意思計画があるはずだからそれに委ねようっていうことを、信じてこの言葉を言ったっていうことがこの言葉から分かりますよね。自分の命を失ってもということを言っているわけですけど、これはイエス様のイエス様での祈りにも通じるところがあると思います。
父よ、御心ならこの差別を取り除いてください。しかし私の願いではなくてあなたの御心がなりますようにってイエス様も祈りましたけれども、それに通じる祈り、自分の命を全て神様に委ねますっていう、そういう祈りであるということです。
Yeah, actually, Jacob was also changed by the persuasion of their sons. He says in, Jacob says in verse 13, take your brother also and go back to the man at once. And may God Almighty grant you mercy before the man, so that he will let your other brother and Benjamin come back with you. As for me, if I am bereaved, I am bereaved.
So Jacob relied on God for Benjamin, who was more important than his own life. He relied completely on God's hand, God's plan, God's will. And that's, that can be connected to the prayer of Gethsemane in Luke 22. You know, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. So that's a prayer to completely to rely on God.God's will, and that's what Jacob is praying right now.
兄弟たちも、お父さん の, このいろんなわがままな言動の中であってもですね、お父さん、のそういうベニヤミンをひいきにしてたその中にあってもですね、お兄さんたちの心の中に、確実に変化が起こっている、誰かの代わりに自分を身代わりにしてもいいとかでね、そこまでようになっていく、そういう心がですね、兄弟たちの心に呼び覚まされていく。そしてまたヤコブさえもですね、あれほどまでに大事にしてたベニヤミンも連れて行っていいとまで、神様に委ねるっていう、そこまで変えられたっていうことなんです。
So Joseph's brothers heart were actually changed in the midst of Jacob's selfish words and actionsAnd sacrificing themselves on behalf of someone, that kind of heart was awakened in his brothers. And even Jacob was transformed to entrust his precious Benjamin to God's will.
私たちの信仰もですね、もしかしたら、散歩を進んで日本下がるとかね、まあ、本当に父として進まないなとか、そんな意味であるなというふうに思うことがあるかもしれないんですけれども、創世記は教えてくれているのではないかなと思いますね。神様はさまざまなことを通して少しずつかもしれないですけれども私たちのことを変えようとしてくださっているんだ。それはちょっとずつかもしれないですけれども後で振り返ってみたときはですね、生理の無知も一歩からでね全然変わろうとしなかったときからですね、一歩ずつでも三歩進んで二歩下がってもね、ずっと進んできたときに振り返ってみたときに、ああ自分もちょっとは変わったのかな、あるいは大きく変わったなということが分かる、そういう歩みであるのではないのかな、それが信仰生活であるのではないのかなというふうに思います。創世記はですね、少しずつ少しずつですね、この登場人物の、心の中に起こる変化を描きながらですね、そしてクライマックスへと物語を進めていくんですね。それは家族再生の物語です。
いろんなお父さんと子供の間にあった妬みとか憎しみとか、あるいは満たされない愛とか恋愛、溺愛、まあ、それとも絡み合ったですね、もうがんじがらめになったようなそんな人間の心の動きをですね、少しずつ少しずつ紐解きながらですね、そこに人間のありのままの姿を見つめていくわけですよね。そういう意味では聖書っていうのは本当に鏡のようなものだなって、神の言葉であるわけですけれども、それと同時に我々の生身の人間の姿を描き出している、そういう意味においては誠に人間の書物である、生々しいほどの人間の書物でもあるんだなということを思います。その前に我々が立つときにですね、我々自身がどういうものであるのか、我々自身の人生がどういうものであるのか問われる、問われずにはおられない、そのような書物であると思います。今週1週間ですね、そんな神の言葉、聖書を通してですね、我々の自分自身の罪、過ち、愚かさ、弱さに気づかされて、素直にそれを神様の前に告白して、悔い改めて、 そして神様によって作り変えていただく、そのようなものでありたいなというふうに思います。
So Genesis illustrates the changes of each individual's hearts little by little and leads the story to the climax. That's a story of reconciliation, story of family renewal. You know, various conflicts, tensions and jealousies, conditional love and favoritism within the family, between father and sons and between brothers. But the Bible illustrates their hearts, you know, each person's entangles hearts and sees the human nature, raw human nature there. But this is God's work, and actually this is God's work, but not only that, but this is also the human, actually the writings of human beings, raw human beings, of showing who we are. So when we stand before this, we see who we are, we understand who we are, we see our own weaknesses, brokenness. But when we admit that, when we confess that to God, He accepts who we are, as we are, and when we repent and confess our sins honestly, He comes on us, He transforms us. That's our growth, that's our transformation, I believe. So this week, let's let us do that. Let us read the Bible every day and see our brokenness, but we stand for God who is merciful, who accepts us as who we are. どうぞお祈りして終わりたいと思います。天のお父様、私たち本当に弱い愚かな、自分の罪にも気づかないような、愚かで自分のことばかり考える自己中心の存在でありますけれども、どうぞ神様、私たちのことを憐れんでくださって、そして会員でくださって、私たちの罪を許してください。私たちの罪を許すために、私たちの救い主である主イエス様がこの地上にまで来てくださって、そして十字架上にかかってくださって、私たちの罪を帳消しにしてください、罪をそのまんま受け取ってくださって、そして私たちを清いものに整えようとしてくださる、その憐れみをありがとうございます。神様、どうぞ私たち本当に光の中を歩みたいと思いながらも闇の中を歩んでしまったり、神様に近づきたいと思いながらも神様から遠ざかってみたり、神様の言葉の神でありと言いながら神の言葉を全然読まなかったり、神様に近づきたいと思いながらも全然祈っていなかったり、そんなことが起こる私たちですが、どうぞ神様、このような私たちを顧みてくださって、もっともっと私たち、あなたの御心にかなう、私たちよりもあなたの御旨、私たちの言葉よりもあなたの言葉を上に置いて生きていく、そんな信仰生活、教会生活をこれからも送っていきたいと思います。どうぞ神様、あなたの身元に私たち一人一人を引き寄せてくださって、あなたの愛で包み、あなたの絶対的な安心感、あなたの家でそのようなことを味わって、悲しいものとともに悲しみ、喜ぶものとともに悲しむ、そのことを実践していくことができますように、神様、私たちのことを励まし、慰め、今週も歩んでくださいますように、神様、心からお願いいたします。Father, thank you so much for accepting who we are. When we realize our brokenness, our weaknesses, our sin, we sometimes avoid you. We turn against you. We want to live in light, but we sometimes live want to live in darkness, stay in darkness. We want to come to you, but we don't pray. We want to the people of the world, but we don't read the Bible. Please forgive us. Please forgive us. Please draw us closer to you. And we want to be your child. We want to please you. We want to please you more than we please ourselves. So this week, walk with us, be with us, forgive us. We want to be your people, we want to be your precious children, as you already forgave us. already calls us to that we are your children. Please bless us this week.
神様、今週を祝福してください。一人一人、神様に会って、神様の平安、愛をいただいて、歩んでいくことができるように助けてください。主の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。